ステーション。ファイ池袋ヴィンテージエンターテイメント、ここはみんなのしゃべり場、リビングバー5。今夜も素敵なひとときをあなたに。
レディオ10ミニショー、このコーナーでは毎月第2日曜日に行われるオープンマイクイベント10ミニショーを振り返りながら、出演者をああだこうだいじっちゃったりなんかしちゃいます。お相手はファイブのマスターこと末広明と、
ランプレーサックス奏者のしのぶです。
イエーイ。緊急事態宣言延長の中、
はい、
本日も、
はい、
8月8日、
はい、
末広がりで天ミニショーをやってしまいました。
末広がりで、
うん、まんべんなく、
はい、
まったりと対策をして、
はい、
やらせていただきました。
やらせていただきました。
とはいえ、
はい、
やっぱりこのさコロナ禍の中、
はい、
久しぶりに出演者が一桁
7組、はい、
人気ねー、しのぶちゃん。
私っすか。
人気ない。
そこいや、もう皆さん、拡散
すけさん
拡散
はい、始めましょう、はい、7組をじっくり振り返りましょう。
その前にいいですか。
やだ、
お手紙
読んであげよう。
はい、ラジオネーム、ランジェリーナ・ジョリーンさん。
おい、
はい、マスターのせいさん、ランジェリーナ・しのぶさん、おばんです。
おばんです。
本題に入る前に2つほど。その1、前回それぐらいはやめるとしのぶさんが言われていたラジオネーム少林寺さんですが、私その方と文字上の知り合いなのですが、ラジオネーム庄司さんですよと。
あ、読めなかったんだ。
うん、ちょっと間違えてたみたい。あの有名な女性芸能レポーターの方と名字が一緒なので。
ああ、古いね相当古いぞ
知らないその2、私が男か女かの件ですが、男の気分で書く日と女の気分で書く日があるので何とも言えません。内容と文体で判断してください。おかま？
あ、それピーだろ。
え？
今はピーだよ、それ。
そっか、
うん、
男性女性
でもなんか面白い話があって、
はい、
そのいわゆる芸の方が、はい、女装をされてる方、
はい、
マツコデラックスさん系のあの仲お仲間の人たちが、
はい、
昼のニュースコメンテーターで、
はい、
よくゲストで出られてるんですけど、はい、その方が言ってました。女装がいいですね、女装がいいですねってオリンピックでレースの、ね、
は
い、アナウンサーが言ってたらドキドキしちゃったって褒められた感じで。
あー、なるほど、素敵な。
続けて。
はい、本題です先月話題に上がったしのぶさんの物販かっこ下着の写真、お客様からの反響はどうですか。あと生産からほとんどアーティストの雰囲気がない写真もあると言われていましたが、まさか今後下着の写真路線を進めて過激に行こうって考えにはなってないですよね。しのぶさん、ランジェリーなしのぶさんをグラビアのしのぶさんにしないとダメかな。ただグラビアのって低価格のパスタメニューに聞こえるしな。
うん、グラビアのになってもいいんだけど、ちょっといろんなものが足りないよな。
筋肉？
うんうん。
筋肉？今強化中です。もう筋肉、あの筋トレ、ベルト、筋トレベルト買いました。
どっち行くの？
え？
やっぱ脂肪ふくよかな感じで行くの？
いや。
あのマイク触ったらガツって音がするから。
いや。いや、
俺のマイク触る？
え、いいの？
それでやっぱり脂肪がふくよかじゃないと谷間もできないし、グラビアってそういうとこじゃない？
うん、
もし筋肉の方行くんだったらもう完全マッスル、マッチョ、
細マッチョ、
マッチョ行けばいいじゃん。
細マッチョグラビア、
おいいよ。その代わりとことん行かないとダメだよ。
頑張ろう。
もうあれだよ、腹筋バリバリ割れてないとダメだよ。
そうだよね、うん、したらサックスの音も良くなるかもしれないし。
ああ今サックスの話に全く関係ないところに、
まあそうだけど、うん、まあ、そこにつなげようとしてるんですよ私は。
あ、それはまだ捨ててないんだ。
捨ててないですよ。
あ、なんか違う方向行くのかなと思ってた。
いやいやいやいやいや、サックスは捨てませんよ。
あの違う出版社紹介してあげてもいいかなって。
サックスラブ、あ、
本題いきましょう。
はい、なんだ、お客様からの反響どうですかって聞かれてますけど。
何の？
グラビアーノの？
グラビアーノの、
うん、別に特に
何も。みんな興味ないんじゃない？
わお皆さん興味持って
そっちかじゃあちょっといろいろ考える
よろしくお願いします。
はい、
はい、それでは、第155回10ミニッツ賞を振り返ります。第1番手、あずさゆいさん。
お、久しぶり、先月出てくれて、
はい、
連続で来ました、
はい、
また今月も浴衣で、
浴衣で、
うん、
爽やかな、
いいにも悪いにも結構こう深い話、
はい、
まあ、戦争の話
だ
ったりね、
はい、
おじいちゃんとかお父さんのあれで戦争の話とかしてたけど、
はい、
全然悲しみが伝わってこないんだけど、
う
ーん、元気が良すぎる、
うんうんうんうん、
今グラビアの話したけど、
はい、
ふくよかすぎて、
はい、
豊かすぎて、
はい、
浴衣にかけたわけじゃないよ。
え、浴衣だけにって言いそうになってたんですけどいつ言おうかちょっと悩んでたんですよ。
だからね、あんまりね、なんかこう悲しさ寂しさが伝わってこなかった。
そうです、
まあ、悪いことではないんだけどね、はい、ね、
まあ、なんか声もすごいいい感じの声はしてる。
おう、っていうか、なんかアニメ制作会社とかに勤めてるみたいだから、あ、
はい、
そういうところは大好きなんじゃないかな。
はい、
うん、
なるほど。
はい
はい
はい、
2番手、みゆきさん。
おう、この方も先月に続いて出演していただけました、
はい、
歌手途中で飛んでたけど、
飛んでましたね。
暗いからってすっげえ、なんか俺グッと来ちゃったな、俺が電気つけてなかったから、うん、
あフラスギとかですかね。
でも歌詞ちゃんと覚えてきて
まあまあまあまあ、でもなんか、ダードの曲を歌われてましたけど、うん、声がなんかダードさんに近いなって思う。
ああ、ぽかったね。
ぽかったですよね、
うんうんうん、
なんかすごい声に合ってていいなって思う。
割とスタイルもいいんだよ。
はい、
ね、
めっちゃ美人さんだし、
ああいうタイトなワンピース着ててね、
はい、
うん、酒飲みそうだね。
飲みそうですね
いきなりジャック・ダニエル、
はい、ビールじゃないんだみたいな
はい
はい、3番手、アキラさん。
うん、今回曲というよりは、
はい、
曲は洋楽、やっぱテーマが面白かったな。
はい、プール、
うん、やっぱね、こういう夏、
はい、
のこう テーマの中でこう来るとね、やっぱりこうつい子供の頃思い出したり
と、思い出しましたね、
聞いちゃうよね。
はい、
で子供が25メーター泳げないとか言ってたけど、小学生、
はいはい、
ん、6歳、
幼稚園、はい、
海っぺりの人間は泳げるんだよ。
なるほど。
あのね、泳げるというよりもね、船とかからね、
はい、
船で釣りに連れて行かれるのね、
はい、
親父とかに。そしたら、うん、鍛えるために船の上から落とされんの。
落とされる、
うん、だから溺れるでしょ、
はい、
そしたらこっちから助けられるんじゃなくて、立ち泳ぎやれっつって、そのうち、あ、浮く、暴れると沈むんだけど、浮くことをまず覚えるわけ。これが大体5、6歳、
へえ、
で小学校入ったぐらいには25メートルじゃ、もう50メートルぐらい泳げるから、
すごい。
泳ぎ方はぐちゃぐちゃだけどね、
はい、
あの正当なクロールとかのこのじゃ、まあ、ほぼこう 平泳ぎとか犬かきみたいな感じだけど、うん、沈むことはない。
へえ、すごい。
それが海っぺりに住んでる人の特権だね。
なるほど。
でも中にはもう歩いて5分ぐらいのところに住んでるのに、海に5分ぐらいのところに住んでるのに金槌っていう人たちもいるんだよね。これがいじめに遭う。
あ頑張れ
はい
、はい、で、4番手行きたいとこなんですけど、
うん、
お手紙が
また来てるの。
また
すごいね、この番組人気だね。
人気ですね、うん、忍よりも人気な
の。うん、そうだね。
そんなことない、そんなことない忍そんなことないよ大丈夫だよ忍、頑張れ。はいラジオネーム片瀬江ノ島ダさん。
おお、
初めてですね。
片瀬江ノ島懐かしいな、よく遊び行ってた。
片瀬江ノ島でんなのか田なのか、
え、江ノ電のこと言ってんでしょ。
江ノ電のこと言ってんですかね、うん、でも田んぼの田なんですよね。
はあ、
かけてるのかな。
でんさんって政治家いたな。
あー聞いたことある。
でん秀夫。
うん、
まあいいや、はい、
まあ、いいやマスターの生産漢字が苦手を公言している忍さん、はじめまして。
お、
先月の投稿でこのコーナーを下ネタ番組と勘違いした人がいましたが、私も同じです。
何、お、
前回の放送で忍さんが漢字が読めない話になった時、忍読めないと私ゆとりなんでに対する生産のはの反応、私も同じ反応しました。おい、私の場合はこの人大丈夫でしたが、なぬ1回漢字検定3級かっこ義務教育終了レベルの問題を試した方がいいかもし、漢検3級私取ってた気がする。
え、嘘。
質問としてしのぶさんの言われていたゆとりに関して、漢字以外でこういう内容やらなかったとかありましたら知りたいです。やってないものわからない。
あ、まあまあな、
うん、みんながやってて私がやってないことを探すのが大変。
違う、みんながやってんだけど聞いてないでしょ人の話。
いや、そんなことない。
先生の話も聞いてないんだよ。
そんなことないよ。今日もあったじゃん、ね、
全然聞いてなかったじゃん今日。
え、
全員が分かってるのに。
ほや途中から入ったからお話
集中力がない
あ
でも大丈夫、漢字が読めないからっつってね、
うん、
生きていけないわけじゃないから。
そうそう、
今日この後のね、番組の、
はい、
ゲストの方も、
はい、
全然漢字読めない。
じゃあ大丈夫
忍ぶ、あ大丈夫ね。はい、はい、次。
あ、まあまあまあまあまあまあ、
はい次。
はい、じゃあちょっと10ミニッツショーの方に戻ります。4番手初登場いくらさん。
お、俺最初ねいくらさんって、
はい、
ニックネームかと思ってた。
私もそう思ってたんです。
いくらちゃんのに似てるからいくらさん。
私もそう思ってたの。
じゃあ名字いくらさんなんだね。
はい、伊藤の伊にくら。
うん、あびっくりした。
びっくりしました私もいくらさんってニックネームじゃないんだみたいな。
笹江さん以下と思ってた
ですよね、
うん、
はい、
ギター、
はい、
それしのぶちゃんとのセッション、
はい、
歌声もいいね。なんかほのぼのとした感じが。
あ、そうですね、
あのね歌えばいいのにって思った。
私も思ってます。
うん、あの喋る声独特な、
うん、
うん、あのしのぶちゃんがサックス吹いてほら、飛び入りで出た女の子が歌ったじゃん。
え、しのぶです。
なんかすっげえ歌えば歌うほど頭悪いなって感じの歌い方してる子いたじゃん。
え、
しのぶちゃんサックス吹いてたよね、
うん、
で横で歌ってた子、名前聞くの忘れちゃった。にゃにゃにゃにゃにゃ、すっげえ頭悪そうな歌い方して
る。ちょっと改めようちょっと歌い方変わ
る。洗いでしょ、改めじゃないよね。
ん、
洗いだよね。
洗いです
か。あ、洗い、はい、誰今度紹介して。
いやだから忍なんですけど。
おー、すっげえ頭悪そうな歌い方だったけど、
どうしたら頭よく歌いますか
しょうがない、地頭の問題だから。
あー ひでえ誰か
次
はい、しのぶです。
あ
えなんでそこでああ、
いやでもあのその流れからいくとすっごいサックスが安心して聞けた。
うお
う、うん、ミスタッチもあったけど、
うんうん
うん
うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん
その後に聞いた有線で流れてた矢沢永吉のバックのサックスがすごくうまく聞こえた。うまいに決まってんだけどね。
生産生産、
はい、
泣いてもいいですか。
泣け泣いてねえよそれ
次いきます。6番手渡辺さん、
ああ今日もしっかりこうゆとりのインストゥルメンタル、
はい、
なんかだんだん貫禄出てきてきちゃったんだけど還暦に近づいてきたから 近づいてきちゃった、うん、57歳、
はい、あ
まだそこまでいかないか、うん、56歳か、早く来いこっちに来い、うん、安心のギタープレイでした。
素敵でした、
うん、
はい、7番手寺中くるみさん、
出たくるみちゃん、
くるみさん、
あ今日はくるみちゃんだったの、
はい今日はくるみさんです。
あいつからカナラ店に戻るのかな。
いつですか
今日はあのカバーもやっておりましたね、
はい、
うん、でもあのさあと最後にオリジナル曲歌った時に、
うん、
途中であの3回ぐらいクラップが入るの、
はい、
あの食い気味にドチュッタチュッタッタッタッて入るのね、
うんうんうん、
あれであの歌のサビ前に入るとこではなくて、
はい、
感想から、歌に戻るときに、うん、トトパーンってなるんだよ、
うん、
そこにあのこう振り付けがあって、うん、思いっきりほっぺたを殴るっていうなんか振りとかあったらいいなって思いながら見てた。
あ素敵かっこいい
そしたらあの余計寺中くるみっぽくなるじゃん。
あ素敵、
そうあのしのぶちゃんの胸ぐら掴んでルルルルルトコパーン
私ですか
よくね、それでその後サックス行くみたいな。あサックスの感想の中から平手打ち食らうおめえじゃねえんだよみたいな。
あ面白いかも、
うん、それちょっと、
はい、あのほっぺただとあのリード割れると、
ギャルパラでやってみましょうか、
うん、
コラボ。
あのほっぺただとあのリード割れそうで怖いんで、あの肩あたり行っていただけると。
じゃあほっぺたでいこう。
うわリード割れるっちゅうね
リードが割れるぐらいいいじゃん。
いやいやいや、その後吹けないからその後取り替えなきゃいけなくなる。
はい
はい、以上7名7組です。
こまあね、少ないとはいえこういう中でも7組集まっていただけたことは本当にありがたい。
ありがとうございます、
うん、
素敵、みんな大好き。
来月は9月の12日、
はい、
クイニークイニー
肉？
肉じゃない、食いねえ食いねえだよ、
食いねえ
寿司食いねえ、はい、
寿司
寿司差し入れ待ってます。
そういうんじゃねえか、やったーイエーイ寿司寿司パーティー
じゃあ来月まで皆さん、来月こそはねもうみんなでわーってやれるようにねなりたいよね。
ね、
うん、では来月9月12日までさよう、
おなら。
息子が俺の青春をつまびき始めた。そろそろいいかな、新しい青春を見つけに行っても。
東京お茶の水アコースティックギター専門店ホーボーズは、マーティンやギブソンのヴィンテージギターから国内外のルシアメイド、今話題の折りたたみギターまで幅広く取り揃えております。委託販売や買取査定はもちろんのこと、自社工房も完備しておりますので、修理やカスタマイズにつきましてもお気軽にお問い合わせくださいませ。
ハーバー
一言だけ言っていい？
はい。
きよなちゃん夏休みっていいんだよなっていうことで私一人なんすよ。でなんか今どっかから声入ったけどさ、いやちょっとねそのことに関してねリスナーからねメール来てんすよ、ラジオネーム海鮮丼やワンモネや番頭の翔衛門さん、どうもどうも長いラジオネームThank you。あのね先月の天秤長このね海鮮丼やワンモネや番頭屋の番頭の翔衛門で、あのしのぶさん大変苦戦されてましたけども、はい、ジュマキヨの二人はじめまして。というかキヨナちゃん夏休みなんですよね。そうなんですよ、夏休みなんです。ジュマニセレクション前回初めて来ましたが面白かったです、ありがとうございます。でキヨナちゃんの代打って結局誰になったんですか？はいはい、ということでこの後明らかになります。ということで8月も始まりました、ジュマニセレクションナビゲーターのジュマニでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ということでそのキヨナちゃんのピンチヒッターは何者か、目の前にいらっしゃるんですが、すいません初対面なんですよ、すいませんお名前伺ってよろしいでしょうか？
やんちゃしゃかりきはっちゃけテスト寺中くるみ、またの名をけん玉のくるみ。
あ、どうも寺中くるみさんです。
はい、そうです。
なんとピンチヒッター寺中くるみさんなんですよ。
はい、
最初これキヨナちゃんから寺中くるみさんが来るって誰って話で、話によってなんかカナラテさんとはなんか知人だと。
そうですね、
らしいという話を聞いたことあるんですけれど、
他人の身内です。
他人の身内、ああなるほどね。ということで、
はい、
あのこんなあのねそれに関してもね実は投稿来てて、ラジオネーム西中洲 本町通り8丁目2番の3号、住所やんってこれは、ジュマキヨのお二人もといジュマンチさんはじめまして。どうもどうもはじめまして、ジュマンチセレクションの前回のキミカさんへのインタビュー面白かったです。それと曲紹介の部分不覚にも笑ってしまいました。まさかね、キミカさんの、ね、曲紹介ね、曲紹介でどうやってやるんですかという全然あれは笑っちゃいましたけどね今年一番の珍事件、まあジュマセレ、まあ、来月実は来月号でちょうど丸1年なんですけど、多分この1年の歴史の中の多分珍事件にはなるでしょうね、まあ、あとキミカさんのあの日の歌詞のランの発音を 5,6 回リプレイしていたジュマニさんも驚きました。まあねリプレイしたわそれ事実だからということで話は変わって質問になります。はいはい、キヨナちゃんの代打にいらした方がもしいらしたらの話ですが、まあ、寺中さんですね今回の、はい、キヨナちゃんからどんな形で依頼があったのですか？なんか連絡とかあったんですか？
あ、キヨナちゃんは、うん、毎回、うん、私のヘルプとして、まあ、ヘルプリングとしていつも参加してくれてるから、
はいはいはい、
そう、私夏休み取って次行けないんですけど、寺中さんもしよかったら私は彼やってくれませんか的な感じで、はいはい、あの助っ人返しをしろというあの感じで、はい、
助っ人返しですよね、
はい、助っ人返し
で、そのキヨナちゃんからもらってるんですよ、はい、コメント実は、は
い、あ、本当に
寺中さんに、それが1行目がジュマンジさん寺中リーダーお疲れ様です。ちょっと待って、リーダーの人にもお願いする。あ、
もういる程度
リーダーの、ちょっと待って、リーダーにお願いする人じゃないわそれいつもキヨナちゃんがお世話になってます、スケキヨです。あれって、スケキヨ、
あ、そう、スケキヨ
スケキヨってこれ何、あの、はい、スケさんカクさんってさっきあのね、レディオテンミッションでほ
で
話題になってましたけれども、ここでスケさん拡散ネタここで来るかと思いました、
はい、
早速ですが、はい、ヘルプリングに参加した感想です。お、なんあの、ね、キヨナちゃんね、ヘルプリングに参加した感想をくれたんですよ。
お、実は嬉しい。
これがとにかく楽しい、うん、レコーディングもライブもテンション上げ上げの曲で気分も上げてくれるのと、うん、女の子で制服で集まると、うん、楽屋とかが学生時代の部活みたいで、うん、それが懐かしくてもう一度青春してる気分です、う
ん、あ、確かに部活乗りですね完全に。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
でそして勝手に私がリーダーとお呼びしている寺中くるみ先輩の笑い声と優しさで、いつも緊張マックスのライブ前とライブ中に大丈夫大丈夫みんないい感じよに救われているこの頃です。いつもありがとうございますスケキヨと。
あ、そんな長
く。ちなみにマートアジョンスが伸びてたんで、一応
伸びてたんで、ね、
あの再現しましたけれども、
は
あ
は
あ、
そ
んなコメント来てたんですよ実は。
いや、もう実際レコーディングだけの参加だったはずなのに、うん、まさかのやっぱりつながりとしてね、あのリリースも含めてどんどん巻き込んでいくっていうね、うん、あのその策略に引っかかったわけですよ。プロデューサーがね、
策略って
カナラテなんですよ。
あ、そうなん
です。プロデューサーがカナラテなんで、うん、それのカナラテの、そういう作戦に引っかかったんですよ。
あらららららららら、
もう正式メンバーではないのでヘルプ
リングというわけなので、うん、あの実際に個人活動をしながら の, あのたまに集結してこうやるみたいな感じには今ちょっとなってるんですけど、うん、おかげで脱退もないし卒業もないのでめちゃくちゃ気楽に本当楽しいだけでやってますね。
なるほど。なんかもうちょっとねこれフューチャリングのこと初めて聞かれてる方もいらっしゃると思うので、はい、もともとフューチャリングっていうのは寺中さんだけだったんですか、はい、じゃあなんか
もともと4人いました、
はい、
4人、2015年のデビューの時点では4人いて、
はい、
で、斉藤鈴鹿、
はい、
で泉川桃子春咲アンナっていうのがいたんですけども、はいまあ、最初にデビューしてから、その翌年の1月に斉藤鈴鹿が卒業し、
はい、
で3人体制でやってたんですけども、はいまあ、その1年後に2人が、卒業とあと1人が中退、
はい、中退
というわけ で寺中くるみが2017年で1人になってしまう。で一人リングということで、はい、で共演者に、ヘルプしてもらって助けてもらうという形をとってこの今の体制になったっていう感じ。
なるほどね。それがヘルプリングのあれであり、清香ちゃんはそのヘルプリングの、
はい、そうです。フューチャーリングは私寺中のみで、で、プラスあのそこら辺にあの私にとっ捕まえられた人たちがあの清香ちゃんはその中の一人です。
捕まえられた別にあのあの網に引っかかった魚じゃないんですが、あのあのイワシの地引き網じゃないんです、うん、全くと思えなかった、はいまあ、それはあれなんですけども。
そうなんです、うん、
で実は今回あのピンチヒッター、
はい、
寺中さんということで、はい6月ですかね、
はい
新作が、
はい、6月30日、
はい
はい、
でこれがセカンドラブルという、
はい、タイトル
ですよね。タイトルの、はいはいCD でございまして、
はい、
その中から、ちょっと数曲ピックアップして今日は10枚セレクションをお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします。
どんな展開になるのやら、まあ、初対面ってだから清菜ちゃんを初めて呼んだ時以来なので
こういう
の
になる。そっか。
いつもゲストが来られるので清菜ちゃんとのツインナビなのでこういうパターン始めたんですけど、まずその今回のタイトル曲セカンドラブルなんですけれども、
はいはい、
この曲コンセプト何ですか。それ
そうですね、これはあのいつも作詞作曲を必ずちゃんにしてもらうんですけど、はい、今回はあのディレクターがあの、はい、作曲をしてくださって、
はい、
高田秀則さんという方がいらっしゃって、はい、でその方にお願いをしてあの作ってもらって、でそれに必ずちゃんが作詞をしたっていう形なんですけども、はい、まずエスケバンデカっていうシリーズのコンセプトに作っていただいてたので、うんまあ、そういう雰囲気、うん、あのドラマの主題歌になってもおかしくないような感じのちょっとドラマティックな展開の曲を作ってもらって、でそれに歌詞を載せるって感じだったんですけど、
うん
セカンドシングルなんですよ、フューチャーリング、
はいはいはい、
結成してからは結構長いんですけど、はい、6年ぶりの新曲が、
はい、
でセカンドが、セカンドシングルなんでセカンドをつけたい。
あ、そうなん
ですか。そうなんです。 そしてあのいいじゃんじいじゃん最高じゃんっていう曲があるんですけど、
はいはいはい、
それの歌詞の内容の続きっていうことで同じ人にまた二度恋をするという感じの一途なあの気持ちを歌って、だけどやっぱりごちゃごちゃしていろんなトラブルがあってっていうので、セカンドラブルルでトラブルが中に入ってるんですよね。
ルのあれは
そうなんです。
にしてはトラブルの、
そうです。
あ、そうだったんだ、はい、実はこれ
実は
最初に聞いた時、いやもう本当今のもう一個聞こうかと思ったとか、まさにそこでセカンドの意味がどう捉えたらいいんだろうって分かんない、はい、でも今説明受けて分かりました。
はい、
あのね、これね、私最初に聞いた時どう捉えたかっていうと、おそらくポイントはセカンドの意味と、うん、バイクの男、バイクの人物出てきますよね。
そうですね、バイク、
久しぶりと言って出てくるあのバイクの男多分 こいつの正体こそがこの全ての始まりかなと思って、
あ、うん、
まあ、私はもう完全なる青春の男女物語と思って。
そうですね、
もう完全そうですよね。で、うん、セカンドって自分こう思ったらトラブルとは思わなくて、復縁とかよりを戻す際の片思い、
うん
っていうラインでいくのが一番ベタかなと思ってたんです。
でもそれに近いですね。
なるほどね。
同じ人にもう一回っていうのもあるし、あの新しい恋をもう一回っていう意味のセカンドラブっていう気持ちもあるんですけど、うん、ただあのいいじゃんじいちゃん最高じゃんっていうのもなかなか悪の強い歌詞の内容を書いたので、うん、まあ知るぞ知るぞって裏テーマを作ってあの作詞をしてみたんですよね。
なるほど、これ面白いな、はい、あの、はい、いわゆるこれもう一個あるのはバイクの側の人物の心理描写があまりないっていうところを考えたときに、、はい、あ、じゃあ あえて1回目伏せたのかなと思って、1回目の感じだから、なんだろう、こう1回目のだから感じを伏せて2回目こんな感じですよという、うん、だからもうあの久しぶりってワードの一つで、あ、はい、まあ、昔なんかあったなみたいなのが読み取れるっていうのが、う、ね、だからもしかしたらこのバイクの人物って卒業した先輩じゃないか説って取ったんですよ、私。在校生か、だから16歳でほら、ここでバイク取れるんで、ただどっちなんだろうって、それが分かんない。
初めて聞く方にはいろんな妄想ができるし、うん、そのいいじゃんじいじゃん最高じゃんを知ってる人にすると、うん、あの続きだっていう感じに、どっちも聞けるような感じの、あの物語には
してるんですね。なるほどね。でもそれって逆にいろんな聞き方ができて、美味しさっていうのは増しますよね、
う
ん、すごくね。
そうですね。ちょっとメロディーがすごく細かいので、歌詞の分量が多いんですよ。
多いですよね。
今回それで一番かなだてちゃんが苦戦したのは、あの歌詞がね、被ってないという、あんまり被ってないというね、うん、でいつも大体同じ言葉を繰り返したりとかしてる、ね、うん、フレーズが多いんですけど、今回は本当に物語を中心に生きたっていうドラマを。
なるほどね、うん、あのだから曲調に関して言うならば、なんかこれ主人公の照れをごまかそうとしてあえて明るくしてるのかなってそういうのも思ったんですよ、うん、でまあほら思春期特有の心理であるのがこう好きなんだけど、はい、こうなんかそれを隠そうとしてあえて逆のような態度を振る舞ったりする人っているわけで、はい、だから思いがバレ、明るく振る舞うとしてる感触も実はこれ聞いてって持って、自分の中では
基本的に女子がツンデレですね。
ツンデレですよね、これ
かなりツンデレで、あの懐かしい苛立ちが愛おしくてっていう歌詞があるんですけど、もうイライラしてんじゃんみたいな、うん、
どっちやねんって、ね、
そうそう、イライラしてるけど懐かしいみたいな。
曲が外面の描写で、歌詞がね主人公内面描写じゃないかなと私は思ってたんですよ、うん、この曲聴きながら、うんうん、と言いながらね、2人の時にはさっさか曲聴かせろという多分お声があるかと思いますので、はい、じゃあ寺中さん、
はい、
曲紹介よろしくお願いします。
はい、6月30日発売のフューチャーリンクセカンドシングル、セカンドラブル、どうぞ。
ということでセカンドラブル今おかけしましたけれども、自慢にセレクション、今日は桐生滝夜梨奈さんのピンチヒッター寺中くるみさんとお届けしております。改めてよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
ということで、今セカンドラブルの話を、まあね、あの曲の話をいろいろしましたけど、なんかこんだけ解釈の余地が幅が広がるの楽しいですね本当に。
そうですね、聞かないと分かんないっていうのももちろんありますし、うん、そう、まあ 寺中が作ったわけじゃないので、必ず代打で、必ずちゃんが言ってたなっていう手で今話します。
はいはい、もうそれはね、作った必ずさんの、話を聞いた範囲で寺中さんに
言って、そうです
ね。はい。で、私ね、もう一曲どうしても上げたかった曲あったんです。
はい。
To be late、クビで。
ああ。
これ、キヨナちゃんもヘルプリングでかかってますよね。
一番好きって言ってましたね、キヨナちゃんは。
これね、私もこの、中では一番好きな曲で、
そうなんですね、受けがいいです、これ、パーソナリティとか、そういう業界の人にすごく受けがいいです。
あ、そうです、はい、あ、そうなんですね、
そうですね、
この曲全体的に面白いと思ったところもありましたね、はい、また、提携質問になりますけど、これコンセプトってどうだったんだろう、To be late くびれってタイトル見出し
から、そうなんですよ、To be late っていう、英語だけだとちょっと遅れるとかそういう意味なんですけども、なんとなくスケバンでオリジナル曲がないから、かなだてちゃんが4人になった時にすぐ作った曲なんですね、
はいはいはい、
で、なんとなくルーズな気持ちと、うん、女だてらとか、ああやってちょっとスケバン風のスケバンの女子をイメージした歌詞で、歌詞選考で作ってて、
あ、歌詞選考だったんですね、
はい、なのでなんかくびれっていうのは、トゥビレイトっていうタイトルをつけてから、トゥビレイトゥビレイって歌ってたらくびれに聞こえるっていうのと
空耳アワーだ
そう、そんでまあ、ウエストしか見えないのでスケバンって、はい、足が見えない、ロンスカなので、
ロンスカか、そうか、
はい、なのでこのくびれをやっぱ見せるところによって、こうモチベーションが上がるっていうので、で当時やっぱりメンバー2人がちょっとね、くびれを見せたくないというコンプレックスがあったので、くびれ見せろよっていうところもあって、そういうエクササイズの要素も含めた振り付けを考えたりとか、スポーツジムで振り付け考えたりとかって言って、もう本当に歌詞選考でこう4人の活動がちょっと始まったという感じ。
なるほど、いや実はまさにそのもう一個聞こうと思ったところで、ちょうど今言ってくださったんですよ、女だてらとかいうワードが出てきて、これめざるあんま使わないよな
って、そうですね、
ワードだったんですね、
そうですね、女だからじゃないけど、女だてらにフェイスやってっていうのは、なんかこうよく逃げたりとか、喧嘩の途中でこう逃げたりとか、で当時私がこのフィーチャリングになった時に、やっぱりスケバン の漫画とかをたくさん読んだんですよね、花のアスカ組とか、そういうで、そういうのとか読んでたら、結構やっぱりみんな逃げたりとか、バーってこう、ビルの上から落ちたりとかっていうアクションがすごくあるの で、はいはいはい、でそんな感じをこう日常的なスケバンをすごくイメージした感じが、すごく女だてらとかフェンス駆け上がってみたいな、
うん、なるほど、そういうことなんですね、
そうです、
ね、いやその可愛い子ちゃんとかそういうワード使った、
そうですね、
みたいな感じで思ってて、うん、私どう見てたかっていうと、これレイトとくびれが存別なんじゃないのかっていう説を立ってたんですよ、うん、なぜかっていうと、間に合わなくてもとかいうワードが歌詞の中に出てきて、これが正確になるじゃないか、つまり遅れたのは誰が遅れたって感じてるかが大事だと、これは、うん、これ、うん、あいつっていうのが出てくるじゃないですか途中、うん、多分
好きな男の子ですね、
多分その好きな男の子、うん、でその男側が気づいてないというところに対して、うん、気づけよアホって気づきなさいと遅いぞと、それだったら気づけのレイトだったら自分に対するレイトではなく、お前遅いぞ気づくのというニュアンスで取ったんですよ実は。でとなるとくびれはあいつに対するあいつに対する当てつけ、うん、つまり私の魅力くびれのところ見なさいよ、あ魅力あるのに
多少やっぱり見返してやろう的な負けず嫌いソングではあるんですけど、うんうん、気持ち的にはいいじゃんじいちゃん最高じゃんみたいな、さっきのセカンドラブルみたいな思い入れはあんましなくて、うん、本当に過去の男っていう感じ、
じゃあ本当にリアルに過去の男な、
過去の男で、いやでもお前よりいい男見つけるからなみたいなぐらいの、本当に負けず嫌いな感じ、
ね、だからすごくなんか、なんかこう負けず嫌いもそう、なんか私の魅力分かってないでしょ、うん、だから気づかない
ん
でしょみたいな、
そんな感じ、
そういう感じで最初に着地したんですよ私。
一番やっぱりこう本当にスケバンって女子の世界ですから、うん、一番女子に認められたいんですよね。なんでエクササイズとかも、ああいうくびれとか作ってって言って女子にすごいって言ってもらえるくびれを作るとか、
なるほど、ね、
モチベーションはそこなんですよね基本的に。
なるほど、ね、うん、いやなんかね曲調だけ聞くと、この、うん、To be late くびれってすごいベクトルが直線なんですよ。だからこう映像って何が出たかっていう、うん、5人のスケバンが柵を飛び越えてガーッとどっかに行っちゃうみたいな映像、
うんうん、そうそうまあだから そんぐらいおてんばな感じの雰囲気は出てるんじゃないかなと思います、ね、
だから昔で言ったら柵越えて後ろから追っかける人が出てる、
はい、そうそうそうだからどういうシチュエーションか分かんないけど、やっぱりフェンス越えるっていうのが結構なんかロンスカでバーって越えてる姿がなんかスケバンっぽいなっていうのがあって、うん、 ったと思うんですよね、カナラテちゃんが言ってましたけど。
そうですね、いや本当にね、いやだからこの To Be Late クビレね、
うん、
いや本当はね除霊セレクションね、
うん、
いつもラストはねケロちゃんのマイヒーローかけるんですけど、はい、あの今回もう代打、はい、代打していただきましたので、はい、もう最後はねこの To Be Late クビレでかけます。
あ、いやありがとうございます、
かけます。本当、いやもうね、あともう一つ聞きたかったのは、はい、曲と全然関係ないこと聞きですか、
はい、
けん玉って何でですか、けん玉って。
けん玉はもうそれこそスケバンデカっていうあのドラマのシリーズがあって、あで、あの、はい、斉藤貴さん、南野陽子さん、坂井由衣さんなんですけど、あのそれけん玉じゃなくてヨーヨーなんですよね。
お、ヨーヨー、はいはい、
もともとヨーヨー持ってらっしゃって、はい、でヨーヨーにすると完全にパクリになってしまうので、じゃあけん玉でいいんじゃないかっていうところで、本当にヨーヨーからけん玉っていう、
ああ、うん、そういうことだった
んです、ね、なんで9年間やってるんですけど全然上達しないという。
寺中さん、
やっと先っちょに入ったんですこの間。
あの一番あれ
ですね、はい、高島くんっていうあのアーティストと共演した時にあの教えてもらって、初めてあのセンターの先っちょにようやく2回入ったんですよね、
はい、
だから9年間の歴史の中、歴史がちょっと動きましたね。
おお、すごいですね。それはなかなか面白い展開、
はい、
面白い展開です、
はい、
ということで、
はい、
あの6月 30,、はい、30ですよね、
はい、
に出た、セカンドラブル、
はい、
CD 要チェックでよろしくお願
い、お願いします。
これライブとかだった時にも購入できるって感じ
ですか。はい、できますね。あとタワレコさんとかアマゾンさんとかネットでもまだ全然買えます。
あ、そうです
か。全国販売なので。
あ、そうですか、そうですか、はい、あのね、それでね今日このね、こうのジョマセレあの聞いてね、あ、ちょっと買いたいなと思った方、
お得ですよ。
タワレコへ、 Go、 アマゾンへ、 Go、 ワンクリックよろしくってこと
で、うん、はい、3曲入りで1100円なんでかなりお得、お得、お得、お得、お得です。
1100円でなんか、なんか通販、なんか通
販。そう、でもまあヘルプリングのね、はい、あの参加してくれた伊藤さゆりちゃん、はい、実石あやこちゃん、はい、近藤みなみちゃんで、木根田清奈しなちゃん、はい、でひまり、
はい、
で泉川桃子って元メンバーも入ってるんですね、はいはい、でその、まあ、6人が参加してくれたジャケットもちゃんと裏表紙になっているの で、 いいで、ね、これは絶対に必見だと思うので、はい、ぜひとも購入していただきたいです。
はい、ということで、あのジョマイセレクション、今日はゲストでありながら、ね、キヨナちゃんのピンチヒッターというポジションということで、寺中くるみさん、いかがでしたか、こうやってあの代打を頼まれて代打やってみた感想って。
いや、もうキヨナちゃんの代わりができるかどうかわからないけど、キヨナちゃんのモノマネの練習はしてきましたもんね。
どういうこと。
You're my hero。 もう歌い方をだいぶ、まあ、喋りはちょっとできなかったんですけどね、あのだいぶ清奈ちゃんの歌真似はできるようになりました。
ということで来月は清奈ちゃん、
はい、
戻ってまいりますということで、
待ってるよ、
はい、待ってるぜということで、なんで来月戻ってきてもらわないと、ジョマイセレクションは来月号で丸1年を迎えます。
よ、
初回が2020年9月号でしたので、来月号で丸1年ということで、
ね、
その丸1年になる前の回がこういう形という、うん、
直前に、
はい、
レア、
レア、
レア
な回でございます。ということで、ジョマイセレクション今月後はこの辺までになります、皆様暑いのでどうぞ熱中症とかねお気をつけくださいということで、はい、ラストは、今回のトゥービレイトクビレズお別れしたいと思います。ここまでのナビゲーションは DJ ジョマンジと
寺中くるみでした。
はい、ということでラストナンバー、くるみさん曲紹介よろしくお願いします。
はい、フィーチャーリング with ヘルプリングでトゥービレイトクビレ。Oh,